ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。さあ、この番組は極楽とんぼの山本さんが、ケスイン愛知がもうすぐ芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて、極楽とんぼのコンビ愛がニュースになってますよね。
コンビ愛がニュースになりますか？普通、
はい、なってましたよ。
何でしたっけ？
相方の山本浩二さん、
うん、山本浩二さんは、はい、あのカープのレジェンドです山本浩二さんね。
間違えた。
山本浩二さんはカープのレジェンドですレジェンドです。浩二さん
ミックスしちゃいました。
それか私の弟も同じ名前で山本浩二
さん。そうですね、すみません、加藤浩二さん。
ああ、そっちですね、加藤ちゃんのね。
相方の加藤浩二さんが、うん、まあ、週末極楽旅、お二人のレギュラーの番組で、はい、スッキリを17年間続けられたのは、うん、山本さんが謹慎が明けた時に戻ってくる環境を作るためだったと。
ああ、
そうですね、
まあまあまあ、うん、本当、まあね、まあ何でも後付けだって言われたらそうかもしんないんですけど
ちょっと泣ける話ですよこれは。
でもそう、いや、それはあったと思いますよ。だから私はね、本当このラジオでしか言いませんけど、はい、もう本当加藤さんにはね、頭が上がらないですよ
ちょっと笑いながら
笑いながら
上がらないだろうけど、
上がらないですよ。
照れくさい感じですよね。
上がりませんね。足を向けて寝れませんよ
でもそれをなんかだろうなとは思ってても、うん、言われる言葉で聞くとちょっと違うじゃないですか。
まあまあそうですけどね。だけどまあどうなんですかね。まあこれはなんだろうね、もう本当互いが死ぬ寸前に、どうだっただったって、もう何ですか、ジャッジするだけのことですから。ね、周りがあだこうだ言おうが、あの時はあだったんじゃないの、こうだったんじゃないのって言おうが、まあ己が死ぬ寸前にジャッジするだけの、物語だと思いますよ。
そういう、なんか、そう、2人だけが分かれば、うん、多分いいと思うんですけど、外から見てると、特に加藤さんなんかは、ちょっとこうなんかね、狂犬とか言われてたみたいに、結構きつめの雰囲気を出してらっしゃるから、それが、そういう風に、まあ、気遣いがあったりとか、本当に天さんのこと大事に思ってるんだよっていうのをコロって出ると、うわーってみんなが、
まあ、だからね、あれもね、週末極楽旅というロケでね、2人で行ってる1泊2日でやるロケで、はい、でゲストがね、はい、またマッコイ斉藤と、
ね、
鈴木拓だったんで、はい、まあ、ちょっと近しいというか、
だいぶ近いです。
マッコイがいることによって、はい、その三十数年前からね、まさに極楽とんぼとして結成はしてても、世に出るか出ないか、いや出てねえんじゃねえかっていう頃からの、まあマッコイがいて、で、まあ、鈴木拓は拓で、まあ言ったら直属の極楽とんぼの後輩であるわけでもないけれど、めちゃイケがあって、跳ねるの扉というこの、
はい、
フジテレビの中の、まあ、兄弟番組の、まあ、上下というのもあったんで、そういうのが手伝っていろんな話の中で、
はいはい、
まあ、あそこまで言ったのが、あそこまで言ったというか、そういう回になったんじゃないですか。
ポロッと言われてどうだったんですか、ご本人的には。
いや、もう本当、まあ、見ていただいたら分かりますけど、号泣してましたよね。私 もう号泣で目頭熱くなって、ね、その模様がね、もう号泣ですよ。
その時、いや、そうです、その時しか
号泣でしたよ
その時しかこうなんか言葉伝えられてどうみたいなないんですね。
山口さん見てないからあれかもしれない。
そう、私 BS だから見てないから
号泣もしてないんですよ。
してないんですね。
で、これ
笑ってたんですか。
BS じゃなしに、はい、Hulu とか、
Hulu
とかでも
見れるんですね。
見れるし、あと YouTube も週末極楽旅のチャンネルがあるんですよ。
あ、じゃあ放送が終わった後にちょっとタイムラグあれば。
違いますよ、放送分があって、放送分はもう次の日かその日かなんかの間にHulu で上がるんですよ。で、上がった後に、で、そのオンエアとはちょっと違うところが YouTube で上がってるんです。
あ、切り抜きじゃない。そういうことですね。
はいはいはい、そういうことになってるんで、 まあだからいろいろ調べてみれば、うん、ああなんかあの時言ってたことがあれかこれかっていうのが分かるようになってる。
なるほどなるほど。
BS とはいえ。
で紐付けてみるとまたちょっと楽しめるわ
けですね。そうですそうですそうですそうです。
それはそれはぜひ。
だからもう本当目頭を抑えて、う
ん。泣いてなかったですよね。
泣いてなかったっていうかあれを泣いてないっていうか泣いてたかっていうのは、うん、それはもう見てる側の方々の。想像にお任せします。
まあでもグッときて、
うん、はい、
いや
ありがとうございます。
なんかそ、うん、なんかその恩返しをした方がいいんじゃないかっていう話題だったんですけど、うん、なんかお返ししたんですって。
まあ恩返しというか違うんです、はい、まあだからそういう話もあって、まあ、で結局ね、その回が、うん、まああれ回したのが4月かな4月に行って、うん、旅だったもんで、はいはい、ちょうど4月といえば、加藤浩次が17年間スッキリを終わったその翌月なんですよね。3月30日に終わって、ね、で4月の第2週かなんかに行ったんで、まあ、17年間スッキリお疲れ様でしたみたいなことだったんで、うんうん、何かじゃあそれね、たまたまね本当何週間か前に別の番組で、
はい、
なんかそれこそなんていうの リスナーからのなんていうのお便りで、うん、私服の時は何ですかみたいな、ご褒美、自分にとってのご褒美は何ですかみたいなのに対して、うん、俺は一人で、うん、なんか山崎の18年を開けてチビチビ飲むのが好きなんだよなみたいなのを俺は覚えてて、
かっこいい、
あこれいいなっつって、ああでじゃあスッキリが17年で終わったから、うん、じゃあ山崎の18年をプレゼントしようと思ってその時に持ってったっていうことです。あお疲れしたっつって 飯が終わったとっていう回がたまたままあニュースになったっていうか、多分BS 日テレさんが出したんじゃないの
そんなこと言わないの。
大体そう思うんでしょ。
話題になったんです。
話題になったってそれはもうそっちが出さないとこっちが出すわけにはいかないから
まあね、それそうですけど、
そうそうそう、それが切り抜かれてるっていうだけの話ですよ。
でも山さんってそういう、うん、優しさを持ってますね。
数字がちょうど良かった18年あーっとピンときたから、
いやそれを覚えてて、うん、あの時こうだったっていうのでちゃんとこうなんか、うん、ただ酒が好きこれでいいだろうっていう選び方じゃなくって、うん、ちゃんとあの時ああいう風に言ってて今こうでこういう状況だからこれをっていう。
逆にねこれ数字っていうのはね、うん、やっぱり何でもこうインプットされるじゃないですか、うん、人間って、うんうんうん、何歳の時何だったって言ってもじゃあ24の時何でしたかって言われても覚えてないけど、なんかすごい節目の時って覚えてたりするでしょ、
はい、
40歳の時なんかとか、まあね自分だったらそうみたいに。だけどそのじゃあ山崎18年っていうのを人が見た時に、わこれ18年ってことは加藤浩次が1個前17年間あの人はスッキリやってたんだ
それ思う人少ないと思いますよ
でもそういう風に我々はインプット
まあそうですね。だから山さんはそういう気持ちだった。18
を見るたんびにみたいな、
なん
かそういう数字覚えですかね。私はよくカープの背番号で人のこととか覚えるんですけどね。
そう言ってましたね。
マイナンバーカードも、はい、10桁あった時に5人の選手で覚えてましたからね
すごいそれ、
打順みたいにしてたんですよね。
カードの番号なんて1桁も覚えてないですよ。
打順で覚えたら分かるみたいな。
すごいですね。
そういうことがありますから、
それを受け取って、開けられたんですかね加藤さんもね。
あれね、うん、開けられたどころじゃないです。であれでバッとプレゼントしたら、いや嬉しいわっつって、いやーってなって、はあ、じゃあもう今日ここにいるスタッフも込みで全員で開けようっつって。
マジで？
もう一瞬で終わり、みんな一口ずつ。あれね、
あんな高い酒を
いや今ね山崎18年
手に入らないです。
ちょうど2桁ぐらいするんです。
いや本当に高いですよ、
はい、
みんなで開けたんですか？
もうその場で。
いやまあいた人たちはラッキーだけど、
カメラさんから何から全員でちょいちょいちょいって飲んで、
いい
っ
すか飲んじゃってみたいな。
終わり。
これ一杯いくらなのみたいな話です。
一杯いくらなの、まあ一杯いくらなのってまあ ね
え、
まあまあそれはもう、
まあ、それプラスその思い出、ね、まあ、なんかでもそれはちょっと照れ隠しのような気がするな。
まあ照れ隠しっていうか、俺もでもここで飲まねえのかって思うからね。もし
家帰ってでも大事に記念に取っとくかもしれない。
いややっぱりあれはね、 俺も飲みたかったから
美味しかったですか、やっぱり
やっぱ美味しかったですね
そうなんです、うん、人気が高いだけありますけど ね、 まあでもこれからも、うん、17年は今まではこうだったけど、それこそ18年目以降、
うん、
今また新しいことが始まっていったりしますから ね、 まあね、うん、お二人の活躍にも注目していただきたいというふうに思います。
お願いします。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分でサイン入りステッカープレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアン、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子
犬、子猫、
子犬、
子猫、
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
さあ今日の挑戦なんですが、
うん、
愛知のことちゃんと知ってるです。
まあそれは知ってますよ。知ってますっていうか、
覚えました。
歴史は分かんないですよ、
うんうんうんうん、
これは。
でもなんかこう、例えば食だったりとか、
うん、
こういうものが人気、こういう人がいたとか、
まあ
ね、
まあまあまあそれはね、隔週来てますし、
はいはい、
まあコロナがね、ただ3年あって、うん、リモート時代がありましたから。
ありましたね、そういえば。
その部分がね、
いやいや、
どういう風に。
いやいや、まあそのあたりは大丈夫だと思いますよ。まあというのもですね、決戦愛知まで残りもう1週間なんですよ。
ですね、
はい、
うん、
ということで、まあ、アーティストがライブを行うときはこう、うん、ライブの中の MC でいろいろこう愛知のことをいじってくれたりとか、
はいはいはいは
い、こういうのがあったよねとかっていうふうに話題にしますので、
ですね、
やっぱ地元ネタは盛り上がると、
はい、
それにぜひちょっと参考にもしていただきたい、
うん、了解です。
はい、ということで全部で10問になります。うん、全問正解で初めて挑戦成功とさせていただきます。
じゃあ逆に1問目で引っかかったらもう終わりでいいんですか？
一応全部やります。勉強してください。
あ、そうです、
はい、それでは参ります。愛知のことちゃんと知ってる、スタート。第1問、
河村知事。
それ後から出てくるんで
違う。
ちょっと待っていただいていいですか？
河村知事はもう1個では通過でいいですか？
いや、ちなみに河村さん知事じゃないんで、ちょっといろいろ混ざってるんですけど。
河村さん
後から出てくるんで。
河村市長。
ちょっと待ってていただいて。まずは第1問、新幹線を利用する人に人気で熱田神宮の境内でも食べられる名古屋名物といえば何？
何？
うん、
何それ。
そうです、
熱田神宮って何？
あ、っていう有名な、
うん、
お参りするところがあるんですけど。
私行きました。
熱田神宮は
行ったことない。私行ってないですよね。なんで行ってないところの問題が出るんですか？
でも新幹線を利用する人に人気、
うん、
これでわかると思います。新幹線のホームで、
うん、
よく皆さんが食べてるものありませんか？
新幹線のどこで、
うん、ホーム。
ホームで食べてる人、
うん、
いませんよ
結構います。
ホームで食べてるんですか？
ホームで食べてます。
名古屋の。
そう、
ホームで。
ホームで
私見ませんけど。ホームでまず食べてる人を見ませんよ
ホームにお店があるんですよ。
え？
お弁当屋さんとかカフェとかいろいろあるじゃないですか、
うんうん、
そこに食事をする場所があります。そこでは名古屋の名物を出していて、他にも例えば名古屋市内にもお店があるにもかかわらず、新幹線のホームにあるそこで食べるその食べ物が人気です。さあ何でしょう？
え？
麺です。
麺。
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 名古屋といえば。
名古屋といえば麺じゃないでしょう。
麺ですよ。ふふ麺。
え？
ふふ麺。
ふふ麺。ふく麺。
じゃあ惜しい。ふふ麺。
ふく麺。
ふふ麺。
ふく麺。
ふふ。うん、しめん。
きしめん。やったー
1番目から全然出てこないじゃん。
きしめんなんて
この先大丈夫？
きしめん屋なんてある？ホームに。
ありますあります。
だって俺いつも
立ち食いのところ
ないよ。きしめんなんて
あるから。ちゃんと見てみて。
俺弁当屋しかないもん。
弁当屋の
弁当屋とサンドイッチのところしかないもん。
その並びにありますわ。
デラわからんでや。
そう、名古屋弁は完璧です。
デラでや。
うん、デラデラっとる。続いて第2問。名古屋を代表するグルメの一つです、
うん、
胡椒の効いたとろみのあるトマトソースに炒めた極太麺を絡めたボリューム満点のメニューといえば何？
はあ？トマトと胡椒を絡めた？
胡椒何？ちょっと混じってます。胡椒の効いたとろみのあるトマトソースに炒めた極太麺を絡めたボリューム満点のメニュー。
でトマト味ってことね。
まあソースはそうですね。でもどっちかっていうとなんか胡椒醤油だしんっていう味がしますけど、
食べたことない。
でも結構有名です。
食べたことないもん。
ふんふんふん、スパゲッティ。
ふん
ふんふん、スパゲッティ。
ふんふんふん、スパゲッティ。
そうです。
ふんふんふん、スパゲッティ。
はい、
まあけど
ふんふんスパゲッティ。
ふんふんふん、黄昏れスパゲッティ。
イントネーションは完璧です。
黄昏れスパゲッティ。
うんふんふん、スパゲッティ。
ふぬずず、留守番スパゲッティ。
違う。
留守番スパゲッティ。
何がかかってるかよく聞いてください。
うん、
胡椒の効いたとろみのあるトマトソースに炒めた極太麺を絡めたボリューム満点のメニューといえば何？何がかかってますか？
胡椒。
胡椒はかかって
る。とろみのある。
そう、
トマト。
それのことを言い換えると
胡椒の、え、とろみのある胡椒をなんていうか。
胡椒の効いたとろみのあるトマトソースがかかってるんですよ、スパゲッティに。
胡椒の効いたとろみのあるトマトソースがなんというか。
まあなんか難しいけど、まあそういうことです。
ピザソース、うん、
違う。
知らない。
あから始まります。
ああ
、うん、
赤から。
あ、うんうんうん、スパゲッティ。
あ、わかった。
あ、どうだよ。
あれだ。
ん？
ワッキーが好きな喫茶店だ。
あ、
ワキタが。
はい。
あんかけスパゲッティ。やったー！やったー！
素晴らしい。あ、うんうんうんって言ってるんですよ。もう2文字出てるから、あんって。では続いて3問目。中部国際空港セントレアは愛知県の何市にあるでしょうか？これは番組で何回か出てますよ。
え？
中部国際空港セントレア。
だって俺新幹線で来てんだよ。
うん、だけど愛知県の何市にあるでしょう？
常滑。
さすがですね。これは簡単ですね。
その常滑市の観光大使といえば？
なれば？
矢部浩之。そんな矢部さんは観光大使になった後常滑市に行ったことはない。
ないですよね。
ないんです。
いらしてほしいですね、
はい、
さあでは続いて第4問。1960年創業の台湾ラーメン発祥のお店といえばない。
は？名古屋の話してんのになんでだけや。名古屋の話しとるだけや。なんであれだ言ってんのは台湾の話だけや。
そうそうそうそう。
わかった。
どうぞ。
あのミヤみたいなやつでしょ。
お、うん、そう。
あの俺も行ったことある。あれ1回だけ。
ある。
2回。
ミ？
いや5回。
ミーまるまる。
ミセン。やった
ー。素晴らしい。
優勝じゃ。
まだですね。
カープ優勝じゃ。
まだ4問しかやってないから。
残念ドラゴンズ。
はい。
立浪さん。残念。
頑張ってるのよ。
頑張った6位。
頑張ってます。
頑張った6位。
今カープ何位ですか？
3位です。
でしょ、うん、はい。第5問。2003年から東海テレビで放送されていますぐっさんことどんどこどんの山口智光さんが東海3県のお店を巡ったり、
ぐっさんち。
素晴ら
グッサンチが火事になったというニュース見たことあります。
そうです、一時ねビーチハウスでやってらっしゃいましたね。
あれまだグッサンやってんの？
グッサンやってます、まだ。
へ
ージープでね、
グッサンチ
歩いてますよ、グッサンチ。
すごいね。平畑はあの草でかっていうのを静岡でやってるからね。
あ、そうなんですね、うん、どちらもご活躍で。
でもどんどこどんって言ったらグッサンは怒るんだよ。
あ、でも一応まだ
いや
冠ついて、
あ、いやいや、どんどこどんっていうのはもう本人が撮ってるんだよ。
あ、
だから俺らはどんどこどんって言うんだよ、わざと。
で怒る、違うんだよって言って、
うん、違うっていうか、まあそのことはもう沈黙するんだ
よそんな感じ、うん、極楽とんぼはいつまででも極楽とんぼでいてください
どういうこと
消さないでね、勝手に。続いて第6問。喫茶店のモーニング文化を全国に知らしめたのはコメダコーヒーですが、コメダコーヒー
たっぷりカフェオレ、
コメダコーヒー店のモーニングはコーヒーを頼むと豆菓子、トーストともう一品ついてきます。それは何でしょうか。
何ですか、豆菓子、
うん、
何ですか豆菓子がついて
る、なんていうんですかね、ピーナッツに周りにこう衣がついたみたいな、うん、美味しい豆のお菓子
と、
と
コーヒーと、
うん、
もう一品
トーストと、
うん、
あとなんかついてくるんです。
コーヒーじゃないの、
コーヒーはもともとコーヒーについてくるんですよね。
トーストと、
うん、
もう一つ
モーニングといえば、
エビフライ
430円にエビフライついてくる。今日それお昼ご飯でしたね、エビフライ。
かき揚げ、
揚げ物から離れてください。
メンチカツ、
もうちょっとトゥルンとしたものです。
トゥルンとしたエビカツ、
どういうこと、衣がついてないってこと。
トゥルンとしたエビカツ
トゥルンとしてます。
サンタクロース、
もうちょっと白いです。
え、白いサンタクロースは白というイメージですか。
もうちょっと白いです、白も入ってますけど、 あの人赤いんで。
その前におじいさんでしょでかいでっかいおじいさんでしょ。で、
ね、食べ物です。
あ、
食べ物、
トゥルンとした、
うん、もう一品、
ウイロ
ー、ちょっと朝からウイロー食べられないですけど。
違いますか、
モーニングです。
赤福の、
あ、美味しいですね、うん、コーヒーにも合いそう。朝ごはんですから、
朝ごはん、
うん、
納豆、
トース、まあトーストに合わないこともないけど、
どこでもドア
欲しいですけど、うーん、白くて黄色いものです。
白くて黄色いもの、
そう、
白くて黄色い、お前おかしいな白くて黄色いものって、
そう、今の
白くて大きいとかじゃない、白くて
黄色い、
黄色いもの、
そうです、
白と黄色混ぜちゃってる、
そうです、白くて黄色いんですよ。
はあ、
そう、もうまさに
白くて黄色いの、
そう、
あ、白くて中が黄色いとかだ、
そうです。
え、
坂東さんが大好きなものですよ。
坂東さんが大好きなもの、麻雀
黄色ってあります？麻雀牌の中
わからないです、うん、緑です、どっちかって
。そうですよね、うん、ゆで卵でした。
なんだよ、面白くねえな、
面白くでこう真面目な
このクイズ。
続いて第7問。慶長フェスティバル in 愛知が開催されます尾張旭市はあるプロ野球選手の出身地です。中京大学、中京大中京高校出身、中日ドラゴンズの投手で、うん、昨シーズンは19試合に先発、6勝をマークしています。
はあ、
リーグ3位の134奪三振を記録したこの素晴らしい選手といえば誰？
去年、
うん、
6勝、
19試合先発6勝、
中京大中京で、
うん、
高橋、
高橋、
高橋くん、
高橋、
高橋くん、 高橋
で高橋ひろとさんですね。はい、ひろと投手、まあ、素晴らしい活躍です。いいピッチャーですよ。本当に
いいピッチャーです、
ね、今も大人気で話題の渦中の人ですよ。では続いてあと3問です。第8問、愛知県岡崎市で活躍しています6人組、うん、YouTuber は誰？
東海オンエア。
さすがですね。
さすが
さすがですね。
ありがとうございます。
さすがですね。では続いて第9問、うん、愛知県の全国でも珍しい4文字の自動車のナンバープレート地名表示は何？
え？
4文字なんです。
4文字。
例えば岐阜だったら岐阜で2文字じゃないですか、うんうん、あれが4文字。
漢字4文字。
漢字4文字です。
終わりがつくよね。じゃあ
とても珍しい。
終わりがつかないと、はい、もう2文字が構成できないよね、
うん、素晴らしいです。さすが
じゃない。
そうです、4文字。
終わり、終わり、終わり、
終わり。
トヨタでもないし、終わり朝日でもそれないでしょ。終わり、うん、終わりの何があるんだ。こう流れて終わり岡崎、終わり、終わり、東海、終わり、終わり愛知。終わり愛知なんかないもんね。終わり、
いやなんかでも出そう。
終わり
空港がありますね。
空港があるんだとあっち側だ。終わり
下の方。空港は愛知県には2つありますよ。
え、終わり中京みたいなこと。終わり中部、何がつくの。
こ、
ここっていうの。
終わりこ、うんうん、
あ、終わり小牧。
すごい、よく知ってますね小牧。
なんかいや車見てて、うん、なんか見たことがある。
おお、すごい。まあ、4文字っていうのは本当に珍しいですからね。
ですわ、
はい、
山本圭一と一緒だもんね
同じ文字数です、うん、ナンバープレートにすると、うん、素晴らしいですね。ここまで米田コーヒーの問題以外全問正解です。
やった、
はい、では行きましょう。第10問
米田コーヒーのやつあれボケてるだけよ、ゆで卵
なんかってるでは第10問、東京オリンピックソフトボール選手の金メダルをかじったことが問題となった、うん、名古屋市長の名前はフルネームでお答えください。
河村隆。
素晴らしい、よく知ってますね。
かじったから。
かじったから。ということで、まあ、どちらかというとほぼ全問正解ぐらい。山さんイケてましたね愛知県の話題。
いや正直きしめんでもつまずいてます
え、本当に分かってなかったのきしめん。
知らないです。あ、きしめんって言われたらそうかもしれない。ショップがあるで。
ありますあります。
いやだって俺上上がって食べたことない。だいたいホームで食いますか上で。
なんかあそこが美味しくて、なんかそのお腹が空いたからじゃなくって、うん、あそこのお店で食べるためにお昼にそこに行くみたいな。
え、新幹線の。
そうですそうです。
マジで。
でなんか一時は入場券だけを買ってそのお店に行くっていう人もすごく多かった。
俺行ってみようかな。
ぜひ今日帰りに。
今日帰りは行かない。
帰り行かない、うん、まあ、いつでもいいですけれどもぜひ、
はい、
いつもね、あの覚えておいてください。
わかりました、
はい、ということで今日の愛知のことをちゃんと知ってるはまあまあ見事成功と言っていいのではないでしょうか。さて山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。
お願いします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
ペットショップ、ワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。改めましてこんばんは、極楽とも山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが、ケスイン愛知がもうすぐ芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山さん、
はい、
ケスイン愛知までもうあっという間に残り1週間ほど、うん、
ですね。
ということで、うん、この番組のリスナーさんは多くの方がチケットをゲットされているようです。
ありがとうございます。
ちょっとあのメッセージもいただいてますのでご紹介です。武闘派猫アザラシさん、
はい、
山さん、千景さん、こんばんは。
こんばんは。
千景さんが行かないと宣言、ちょっと行け、ね、文字って難しいですね。行かないじゃない、私行けないと宣言した、
まあ、行かない宣言ですね。
だから行けないと宣言しました。慶長フェスのチケット買いましたよと、
うん、
多分13列目あたりっぽいです。
あ
ガマゴーリではなく終わり朝日でやっていただき、家から近い方なのでありがたいです、うん、ところで山さん、純翼先生は大変お忙しいとは思いますが、うん、愛知にも来ていただけるのでしょうか。まあ、大物だけにまだスケジュールはわからないですよねと。
まあだけど、うん、一応フライヤーの方には純翼先生の、うん、まあ、顔があしらってあったんで、うん、多分出られると思います。
もう来ると思ってしまって来られる、ま、ブッキングはされてるねっていう話はしてましたけども、
まあ、お声はかけてますけど、はいはい、そうですよね、ご本人が、まあ、あとどこまで本気で、あの予定が他入られてたらダメですけど。
そうですよね、うん、歌手活動も忙しいでしょうし、うん、
ですね。
いや、やっぱ皆さん純先生にお会いしたいっていう。
ああ本当ですか。まあだからそこはそうですね、ちょっとまあもう一回ギリギリで、どうされますかっていうのは一応お声かけはしますけど、あとはもうご本人の体調とかね。
ああそかそか、楽しみに、
はい、
ぜひお待ちいただきたいと思いますが、はい、これにメールがまだ続いてまして、照彦先生は、ムード輝、これごめんなさい私読み方が、
照彦だね。
あ、そうそう、てるてるひこ先生は、
はいはい
はい、ムード歌謡曲を歌う歌手でしたけれども、うん、純翼先生はどのジャンルになるのでしょうかね。もし、
どうなんですかね。私は、まあ、私はまあ全然聞いてることしか言えないですけど、うんうん、
はいはい、
てる先生はもうお亡くなりになられたみたいで、
うんうんうんうん、
でそれは純先生から聞いたんですけど、うんうん、まあそこも関係が深いかったんですって、てる先生と純先生は、
うんうん、
でまあ年齢も多分落ちかかったんですかね。でだからてる先生というのはまあ歌謡界の重鎮としてずっとやられてた感じですよね、うんうん、どっちかというと即興に近い歌をアカペラにて近く歌われてたみたいなんですけど、は
いはい、ムード歌謡曲というね、
ムード歌謡ですね、うん、で純先生は、うん、まあ踊りマイケル・ジャクソンさんを崇拝してて、歌声が田原先生、はい、田原俊彦さん
ね、
のちょっとだから入ってるんですかね、はいはい、そういう部分が、
うん、
田原先生、田原俊彦さんのようなちょっと歌声だというふ
う
に自分でおっしゃってました、
ね、うん、
多分同期ぐらいだったんですかね、
あ
田原さんとは。
そっか、それぐらいの年齢、
まあ、ちょっと俺もね、だからその辺は分かんないんですけど、
うんうんうん、
だからマイケル・ジャクソンさんのような踊り、
キレのあるターンとかね、かっこいいですよね。
だからまあ田原俊彦さんも踊りの方は当然、うんうんうんうん、だからその辺が入ってんで、やっぱり自分は何で表現をするのかで、どっちかって言ったらああいうなんて演歌ではないんですよね。
まあ、ポップス寄りだけど、そのちょっとマイケル・ジャクソンとかってなるとやっぱちょっとね、洋楽のこの雰囲気も取り入れつつ、
そうなん
です、まあ、いろんなね、多分オリジナルのジャンルに近いと言いますか、
だと思います、
うん、すごいですね、う
ん、だから多分名古屋では出られると思います。
いや、まあ、割と今期待値は高いですね、
うん、ですね、うん、
いや なんか純翼先生のチェキ会とかあったらすごい盛り上がりそうな気がするんですけどね。
まあ、ちょっとわかんないですね。
ねえ、またぜひ、うん、ということで、まあ、あの楽しみにされてる方も本当に多いですが、うん、改めて消すって何なのかとか、うん、まあ、山本さん以外に誰が出るのとか、うん、消すというよりもフェスというものに行ったことがないけれども、うん、そういうこうなんかイベントって何をやるのかとか、うん、ね、もう全く知らないっていう人もいると思うので、うん、改めてもう一度消すイン愛知について、はい、山さんからご紹介いただけたらなというふうに思ってます。
消すというのは、うん、まあ、私がね、極楽とんぼ山本圭一がやっている YouTube チャンネル、圭ちょんチャンネルの、まあ、中の毛を取ってですね、
はい、
で、まあ、そのケイチョンチャンネルの中でケイズっていうバンドをまず組んだところから始まってるんですよね、
はい、
バンドを組んで歌を、まあ、何曲かやってるところに、これってフェスができるんじゃねえかみたいなことから、
うんうん、
フェス、いやケイズがやるんだしケイチョンチャンネルだからフェスじゃなしに消すじゃねってなって、
うん、
消すになったんですね。で消す、まあ、フェスっていうのは年に1回とかだけど、
はい、
消すは呼ばれれば年に何回やってもいいんじゃねっていうことで、
はい、
まあ、1年目やったのが4回だったり、
はい、
まあ、去年ね、はい、4回やってって、うんうん、で今年も今のところもう3回やることがもう決まってるみたいな、お手頃感もあって、
うん、
でそれにちなんで、まあ、音楽だけではなく、まあ、お笑いもちょっと合わせた融合的な、うん、やっぱり2時間あたりの時間を、まあ、歌とお笑いみんなでウィックスしてわちゃわちゃっとやっていこうという、そういうのを消すと言わせていただいております。
すごく贅沢で濃縮された時間ですよね。
そうですね、2
時間ぐらいっていうのが、
でだからでケイチョンチャンネルから始まってるので、はい、私山本がその2時間の間、
うん、
ほぼ休憩なしでずっと舞台袖で衣装も着替えながら2時間ずっとやっていこうみたいな
ことです
かね。
うん、
はい、っていうことです。
もう本当にもう自分が主役級でもセリフを全部覚えないような山本さんが総合プロデュースまでをする、
うん、そうですね、
うん、もう本当に気持ちのこもった
そうです
フェスティバルになってるわけですね。
ケスです。
でそのラインナップが今回またすごいと、
まあまあ今回はね、だから今回はまあケイズというバンドとともにあのサリ系というね、私と鈴木紗理奈さんのユニットでやっている、まあその紗理奈さんとの歌もあるので紗理奈さんは当然来られますし、でまあその歌の中でも入っている通り、まあメデテーナという曲でフューチャリングやっている MCKJA、 これはメデテーナの大江健二も来ます。でお笑い部門ではニューヨーク見取り図、ニューヨーク見取り図鬼越トマホークですよの、まあ、一応この4組にさらにやっぱり名古屋ということもありまして愛知県ということもありますので、ノーバディーノーズのこの方々がちょっとまあバーンと飾っていただく、
とんでもない盛り上がりになります、
ね、はい、それだけじゃないんですよ。
え、まだある、
はい、もうこれは、27日ですか、
はい、もう本当に1週間前ですね、
ですよね、
う
ん、なんであれですけど、西野美希も来ます。
行きたい。
西野美希さんとあとは SKE ということで須田あかりさんもね、2人で名古屋という出身でこの2人ももう来ることになってますんで、で千景さんはまあハワイワイキキでレンタルサイクルで海岸あたりをぐるぐる回られてる頃に、
そうですね、姫いらっしゃるんですか。
まあ、うちの西野さんがね、まあ、一応来るではないかと。まだ松本はギリギリまでわからないと言ってた言うんですけど、もう私はもう勝手に来させて勝手に上がらせようと思ってるんで、あとはまあ演出のね松本がダメだって言っても、まあ最後はまあもっと肩組んで私が入ればもう出たことになりますから、
すごい、
それいいんじゃないかなって考えてます。
生姫を拝めるわけですね。
まあ拝むほどのものじゃないです
から。なんでですか
別に。
でも2人のトークとか一緒にいるとこ生で見れるなんて、
いやいやトークとかは特別ないですよそんな。
じゃあ歌ってくれるんですか、うん、
まあ向こうは AKB いましたからね。
いやそうですよ、
須田あかりさんも来ますから AKB の曲は何か歌わさないと、
余計贅沢
だけど、うちの西野にも須田さんの歌はどうなんだって言ったら、あんまりマイクをオンにしてる側じゃなかったから須田さんの踊りはキレッキレだけど歌は私と同じぐらいって言ってたんで、
まあ、失礼なこと言っちゃダメでしょうか。
いやでもそれはしょうがないですよ、だから私が歌おうかなと思って、あ、まあ、口パクでもいいよっつって流してくれんじゃない、あ
で2人はキレキレのダンスを見せてくれると。
まあそうですかね、
歌は私と同じぐらいって、まあ、なんてこと言うんですか
って言ってましたね
絶対的エースを、
はい、あとはそうですね、あのヘイト&ティアーズも出ますよ。
え、
知らないですか。
わかんないです。
嘘、あのヘイト&ティアーズですよ。
わかんない。
ど
ちらさんですか。
橋爪プロデュースのアイドルです
やっぱり
橋爪プロデュース、ワンラブ参加の橋爪プロデュース、ヘイト&ティアーズもまあ一丁紙出ること。
見たことあるっていうか生で演奏聞いたことあるんですか。
私だって一回絡んでます。
あれちゃんと聞いたんですか。
聞きました。だからそんな 長尺は歌わしません。
一曲、
いやわかんない、それはまた今日決めます。
すごいなそれ、
そんな感じです。だから
ちょっと最後のこうなんか最終告知のぶっ込みがすごいですね。
まあだってもう来週ですから
すごい、これでもこの情報出たら、よりチケットも多分完売ですね、すぐ。
まあまあまあ、でもそれはね、そんな急にねこれでドーンっていうよりはこうなんか徐々に、ケイチョンチャンネルってそういう感じで徐々出しなんだろうなっていう方がいいかなと思って
まあまあ、まあ、いやいやいやいや、はい、でも先行でもかなり、ね、チケット枚数が出て、
そうですね、
残りがもう、
あとやっぱりもう一個楽しみにしていただきたいのは、ニューヨーク、ニューヨークの2人に1曲歌わすつもりですから。
嘘、歌うの。
はい、屋敷が今ギターをやってるんで、
生、
生のギターを弾かして、
生演奏で、すごい、
で島さんに歌わそうと思ってます
面白いものが見れる、ちょっとレア感ありますね。
キスしてほしいを歌わしたいと思います。
え、キスしてほしい、
はい、
あら、これもなんか世代の人たち多いんじゃないですか。
そうですね、
これは盛り上がりそうですね、
ありがとうございます。まあ、だから MCKJ もいて、あと見取り図の森山もいるんで、ラップバトルとかね、あの辺もありますし、
すごい、
だそうですよ、
もうなんか構想が膨らんで膨らんでしょうがないです。
だ3時間ぐらいになるかもしれ
ませんね。いやそう思いました、2時間じゃ足りないだろうと思って、
はい、
でこれがまあ万が一ちょっとこの今収録してる時間と放送日とかなりタイムラグがあるので、もしもうソールドアウトとかになってしまっていた場合は、後日一応配信も予定はされている
という。それはあると思いますよ、また
ということなので、はい、まあ席が取れなかった場合でもそちらでも楽しんで、
まあまあまあ ね
いただきたいですし、
はいはい、
その配信系の情報はまだまだ、
分かんない、それは
当日近くになるのか何なのか、
俺は分かんないです
分かりました。じゃあこの後の打ち合わせで
ですね、
きっとしっかり聞いていただいて、また分かり次第お知らせしていきたいというふうに思います。
はい、お願いします。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカープレゼントいたします。
焼肉っていうのは気心が知れた人だけで行くのが一番いい。ほっときゃ落ちるんですから、体重なんて。
ちゃうちゃう、エリアラ、
結婚っていいんだよ
また言ってる。
婚約指輪はブシロンです。
さて山さん、ここからはメッセージご紹介していきますね。
はい、
まずはまゆたさんからです。けいちょんちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
念願のケスイン愛知、待ちに待ってました。よりによってちかげさんが不在とのことで衝撃を受けましたが、それは置いといて、またとないチャンスなので、どんな形でもいいのでぜひ出演してほしいです。あ、これ私のこと、あ、出演してほしいです。ま、会場で楽しみにしていますと。でこの先ですよ、メールは。開催場所尾張旭市ということなんですが、 ケイちゃんの好きなガマゴーリでは会場が抑えられなかったのでしょうかというご質問できてます。
それはもう私は関与してないですね。
なんか一応そのどこでやるみたいなこの会議的なとこになって、
まあ、キャパ数で考えたんじゃないですか。キャパ数だったりあのいつぐらいにやるんだったらどこがあるみたいなんでバーッと洗ってったらここがあったっていうことじゃないですか、う
ん、あその最終決定この中からどれがいい、うん、ってケイちゃんが選んだわけでは
なくて、そんなにたくさん選ぶあれがなかったと思うんですよね。
あまあまあ、あの日付でも空いてるかどうかっていうところもあります
ね、
う
ん、まあガマ氷にあったかないかちょっと分かんないです
けどガマ氷って
多分ないんじゃない
ですか。体感とかあるのかな、うん、聞いたことないですよね。
あるけど、まあ、なかったんじゃないですか。そのちょうど合うような、う
ん、
あの
なんていうんですか、芝生広場とか海岸の広場とか外ですね大体。
それはきついですね
雨の時ね大変だからね。まあでもガマ氷ではないけれども今回は尾張旭市、うん、市民文化会館、
はい、
会館ホールでやられるということですからね、楽しみに来てください。
はい、
はい、待ってます。私はいませんけどそしてマコロンさんからです。山本さん、ちかげちゃん、こんばんは。
こんばんは。
みんな大好きミスタードーナツで打線を組んでみよう。お二人も時々無性に食べたくなることありませんかということで、そんなミスドで打線を組む挑戦企画ぜひ山本さんにお願いしますとの。
まずミスドで9個も俺知らねえわ
嘘、ちょ
っと知らねえ。
ミスドのページ見てみよ
う。ミスドで食ったことあるっていうか名前がわかんねえ。
あ
フレンチクルーラーぐらいしか知らない名前が
ありますね。ちょっと待ってください、ね、
多分俺ミスドで9種類も食ったことないんじゃない。
本当に
大体なんか食うのって決まってない。
だって今しかもあの期間限定とかあるじゃないですか。辻入りのすごい美味しそうな
期間限定が何かもわかんない。
本当ですか、
うん、
ポンデリングだけでも3種類あるんですよ。
ポンデリングで3種類って言われても、うん、ワンデリングしか知らない。
なんでですか。普通のポンデリング、ポンデリングの黒糖、うん、ポンデストロベリーっていうのもあります、うん、でこれ今あれ今ないのかな。でポンデリングをこう切って中にクリームが入ってる場合もあるし、
ちかげさん、
はい、何ですか。
私知らないって言ってたよ
じゃあ何だったら食べたことじゃあまあ分かりました。じゃあマコロンさんの、
ね、あ ま, 打線いきましょうか。マコロンさんであのやってくれるなら俺分かんないもん9個も浮かばないから。
え、ドーナツ好きかと思ってたんだけど、そういつも同じやつ食べてるんですか。
そうそうそう、ドーナツが好きって言ってるのは、うん、なんていうの、もう当たり前のドーナツが好きで。
あーなるほどね。
そうそう、
はあ、はあははあ、
当たり前のやつ。
ポンデリングも割と定番。
もうあれがポンデリングだって言われてもあーっていうぐらいで
え、じゃあチョコファッション的なのってこと。あ、てかフレンチクルーなんて、あの並々になってるやつか、こういう。
いやもうだから
まあいいや。9番マコロンさんのやついきます。1番ポンデリング、これはもちもちで癖になる紙食感だと、は
い
は
い、ありがとうございます。
2番ハニーチュロ、食べたことありますか。
ないです。
ちょっとにも外はカリ中はふわっと夢の食感
ないんだもん。
じゃあだからもう順番に行くから一個一個確認します、
ね、これ9個全部これ言って、そうそう俺感想
感想、
何の
あれ美味しいよねとか
食べたことあるかないかで言ったらほぼないの
3番はハニーディップです。
知らない。
知らない。4番オールドファッション、これは分かります。
まあもう物があったら、うん、あったかなっていうぐらいで、ね、だから食べないって言って
何だったら食べるんですか。
なんかよくあるミスタードーナツというのも、うん、食べるけど、うん、なんかあんじゃん。
なんか
普通のやつ。
どういうことですか。マラサダ、
なんかそんなやつ。だから俺もドーナツって言ったら1種類ぐらいしか分かんない。
まあ要本当にこうあの間が丸く空いてる、うん、筒のつながったこの浮き輪みたいな形のやつ。
そうそうそうそう、
でドーナツっていう。
ドーナツ、うん、
こだわりはないわけですね。
ドーナツ現象って言ったらそういうことでしょ。
そういうことです、
うん、
ドーナツ化現象ね、
うん、
はい、周りに広がってくる、
うん。
まあでもマコロンさんはゴールデンチョコレートが5番、6番がエンゼルクリーム、7番ポンデリングストロベリー8番、言いかけたから一応全部言うでしょ。だって8番カスタードクリーム、9番がチョコファッションという。
ご苦労さまご苦労さまです。
どうすればよかったのこれ。だってと言わんかったら途中で
ご苦労様です、
ね、ご苦労様です。
だから俺がそこまで、はい、ね、ミスタードーナツの話を随時しててこれいいよねってなればいいけど、俺だって特別ミスタードーナツ行く派じゃないし、たまに会ったらこう、あ、これ食べるよねぐらいで、名前とあれが一致しないね、顔が。
ミスタードーナツでチャーハンとか食べたことあります？
ねえです。
チャーハンとかあるんですよ。
ミスタードーナツにチャーハンがあることすらも俺知らないです。
ラーメンとか。
だからチャーハン知らないんだからラーメンも知らないでしょ、
まあ、いわゆるこうヤムチャというものがあるわけです。いろんな楽しみ方があるんで、今度ミスタードーナツ行ってみてください。
行ったらね、はい、来ましたね、はい、
今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワン！ニャー！
あっという間にエンディングですが、ここで改めて山本さんから皆さんにお知らせ、うん、
はい、
だっていよいよ、うん、まあもう12時回ってる、1時近いですから、うん、そうですね、日付変わって今日です、はい、岐阜に降臨されるということで、う
ん、ですね、
そちらの情報、うん、いきます。5月の28日、うん、日付変わった今日、モレラ岐阜にて、うん、ライブがあります。
まあ、ライブというかインストアライブみたいなね、これはめでてーなという曲を出して、うん、まあ、これはケスの中でも当然歌いますので、
はいはい、
その時はフルバンドなんですけど、うん、今回はアコギの三浦と、あとは MCKJ、まあ、ラッパーがいるので、はい、まあ、ちょっとアコギバージョンなのかカラオケバージョンなのか2つやるのかみたいな、そんなことで。
めっちゃかっこいいじゃないですか。
はいはい、やりますよ。
ちょっとまたじゃあ違う形で楽しめるわけですね。
ですね。
いやー楽しみ、うん、このモレラ岐阜での、ライブ、インストアライブは午後3時からの1本になりますの で、
です
皆さんご注意ください。
あざす。
時間は午後3時で、場所はですね、モレラ岐阜の中でも、うん、ワンラブの店舗があるんですが、そのワンラブの店舗の目の前に、まあ一角をちょっと特設コーナーとさせていただきまして、そこに午後3時になるといきなり山本圭一他メンバーいらっしゃるということで
ですね。
でここで何やら、うん、まあ、アフター会というか、うん、チェキ会なんかがありそうな、ま
あ、なんかがあるんだよ。撮影みたいな、ちょっと写真撮るみたいなこともあるかもしれない。サイン会みたいなこともやるかもしれない。ちょっとまあ交通整理というか、
はい、
まあ、なんかそこの、まあ、モールのあれもあると思うんで、うんうん、はい、
ツイッターとかで出してくれたりしますかね、
はい、
告知もね出てるかもしれないので、そのあたり確認してください。改めて5月28日、はい、モレラ岐阜で午後3時からワンラブのショップすぐ目の前の特設コーナーでライブがあります。と来週はいよいよまあ本番といいますか、うん、ケスイン愛知
ですね、
はい、6月の3日、うん、尾張朝日市文化会館で開催されます。午後5時半からのスタートになりますので、うん、チケット一応この収録の時点ではまだ販売していますが、早めにゲットしていただきたいなというふうに思います。どちらも皆さんのお越しをお待ちいたしております。ではここで今週の当選者の発表です。今週の当選者は、
ラジオネームカズさんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカー届くのを待っててくださいね。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
ポンデリングが好きです
嘘つき
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。